はい、皆さんこんばんは、メガネです。最初のはいっていうのは初めて言ったかもしれないですね。皆さんご機嫌いかがでしょう。メガネのご機嫌そんなに良くないけれども、まあこうやって健康に生きてるっていうことはいいことかなと思っております。もう本日はもう5月の27かな、日をまたぎましたね。満月がね欠けるという非常に神秘的な日だったのも見過ごしました。ねえ、しょうがないね。ねえ、今日の話題はそうですね、前回結構真面目なね話をしたんですけど、前半は通訳案内士、全国通訳案内士の試験を受ける方へのメッセージにしようかななんて思ってるんですね。で、後半はそうだな、あ、そう、最近やっぱりやり直しっていうことであるテーマを決めてやっていることがあるので、それを皆さんにねお伝えしようかなと思います。では前半の部を開始しましょう。そうですね、全国通訳案内士を受ける方で日程がまず発表されましたね。私もやっぱりちょっと言ってたんですけれども、6月に、発表があるんじゃないかと言ったら、5月、まあなんとかギリギリ発表して、9月の受験ということなんでしょうかね。もともと全国通訳案内士って毎年、お盆の時にやっていたので、去年はコロナがあってね、どちらにせよ実家に帰んない日々が多かったんですが、一昨年、まあ4年かけましたんでお盆前後は帰っていなかったっていうことになりますかね。いやいや試験頑張ってたっていうことでしょうかね。あとやっぱり多くの方が一次試験を突破した時に二次面接に向けて残り2ヶ月という判断をされていましたね。9月受けて10月11月で12月の半ばというかちょっと前半でしたよね。その2ヶ月しかないと、でどうやって、二次面接の対策をするかということをお話しされていたと思うんですよ。で、去年の私ですとびっくりすることに11月の合格発表があってから驚いて1ヶ月で内容を仕込むというね、荒技に出ましたけれども、まあ個人的にはおすすめしません。なぜなら1ヶ月でいいんですけども、できる人はできると思うんですが、私でできたんだからね。でも毎晩ですよ、毎日5時間以上勉強する意思は固まっていますでしょうか。短期戦ではありますけれども、帰ってきてご飯を食べて、まあ、ある程度次の仕事の準備もしますよねってなった時に、だいたい11時12時、 1,2,3 の夜中の3時ぐらいまで毎晩勉強してましたね。あの時はね、なんか本当は300ぐらい覚えたかったんですよ。まあもう全国通訳案内士受ける方だとね、超有名なところですよ。あそこの、別にね私スポンサーついてないからか、ハロー通訳アカデミーか、皆さんもね結構知ってる、かなり内容の濃いものを無料で提供しているとこだと思うんですよね。で、素晴らしいとこだと思うんですが、そこのその300の鉄板の内容をもっと縮めて教えてくださっているところ、数があって、その縮めた数しかできないと思って、300を諦めて128の鉄板のトークっていうのを見つけてたので、それに集中したんですよ。どう考えても300って覚えられないというかできない、で128に絞ったわけです。で、結論としてはそれを3週か4週したんだと思うんですよ。結構頑張ったでしょ。だから1日ね4、5トークやらないと終わらない、で何週も1回やって暗記はできないって分かっていたので、お年頃なんでね丸暗記というのはもうできないと分かっていたので、 どうやって自分がこのお題出た時に日本語でも話すかなっていうふうに考えて、語順というか雰囲気を考えました。ただ出だしの文章はいろいろね、パターン化しといた方が絶対楽だと思うので、何度も練習はやっぱりしましたね。声に出すこと、アウトプットばっかりやりました。書いたのは稀に、忘れたくない言葉があったりとかしたので、その時だけです。もうそれ以外は全然書いてないです。メモは書きました。こういう構成で話すっていうメモで、そのメモの練習したわけじゃないけど128ぐらいやっておくと、おそらくね、これ逐字通訳のメモに役に立つと思います。あ、こんな流れだよねっていうふうに書けると思うんです、ピーポイントで。で、流れがあれば、ああ、あの話かというふうになると思うんですよね。なのでぜひ、そういった練習、声に出す練習をやって、実際にプライベートレッスンを受けるとか、それから私は友人にお願いしたんですけれども、もうすでに過去に受けたことがある方で、ただ新形式はやったことがない方だったので、お題を出してくださるのと、逐字通訳の練習の相手になってくれました。で、私の職場にいる外国人の講師の方が日本の文化に非常に興味を、持ってくださっている方だったので、その方に、私のそのメモのノートを渡してペラペラ見て、気になるお題を質問、まず Tell me about 何々って聞いてっつって、で2分間自分でタイム測って、向こうにね、ただでやってるから向こうにそういうことさせるわけにいかない、全部渡して2分話して、その後何でもいいから質問バンバンして、そのことに関してって言って聞いてもらったらね、本当にその話題出たんですよね。だからなんていうのかな、やっぱり外国人の方が見て、旅行客が見て不思議に思うこととか、まっすぐ思うことを聞いてくれたのかなっていう気がします。日本にいて滞在して、その人はそうですね、2年経ったかな、3年ぐらい経ったのかなぐらいなので、なんていうのかな、10年以上住んでてっていう感じではないので、本当に心の底から素直に、どうして日本人の人ってあんなにマスクつけんのみたいなことすっごい聞いてました。同じ質問聞かれたんでね、面白いなと思ってました。で、そうですね、やっぱりあとはメンタルトレーニングだと思うんですよね。もちろんあるかないかわからないっていうのが去年も同じくありました。で、報道によると本当にあるのかなっていうレベルが今年の雰囲気よりももっと高かったと私は記憶にしています。去年はやっぱり非常事態宣言で外出るな感じがもうバンバンありましたし、店もバンバン閉まっていたので、本当に出れないと思っていましたね。で、そうですね、やっぱり迷いましたけど、決定ってなるまで迷いましたけども、日付が出たのでやっぱりもうここから集中してやるしかないですよね。で、私がなんとなく SNS とか Twitter とか、インスタとかで見てる感じ、本当感じですけれども、見てる感じだと、皆さんやっぱり歴史とかに苦労されている、私もそうでしたけど、苦労した方が多かったので、おそらくセンター試験とか、もう名前変わったのかな、で受けて、でもそれでも高いスコアですけどね、スコアでクリアになさる免除項目を、もし仮定として同じ免除項目ならばというのを仮定して皆さん取っていた気がしますね。地理はどうだったんでしょうか。皆さんなんかこう別の資格で地理をカバーしているのかな。あとは歴史検定とかね、皆さん受けていて、皆さんという言い方するとあれだけども、everyone のね、everyone というか、私が知っている方、ネットで知っている方っていうことでいいでしょうかね。そういう方がやっぱり受けて本当に合格したいと本気で思っている方が多いように感じます。で、よくね、チャンスはピンチって、なんてこと、ピンチをチャンスに変えるっていう言葉、チャンスはピンチじゃないですよ、全く何言ってんだ、ピンチをチャンスに変えるっていうのはまさに今ですよね。ピンチ続きじゃないですか、見て日本きついよね、申し訳ないけど本当に国 国際的スポーツ大会はあるんだろうかとかね、不安なこともありますよね。接種みんなできんのかなとか、何十代の人はいつまでに接種できるのかなとかね、とってもね難しいことですよね。だけれどもやっぱりそのピンチをチャンスに変えるっていうのは、それを実感するのはなんか勉強してね、結果が出たら嬉しいじゃないですか。私結果出ないとがっつり落ち込むタイプなので、もう皆さんご存知だと思うけれども、過去の聞いてくださると本当にわかると思うけれども、本当にねあのアップダウンの多いね人生なんですよ。もうついてる時とほとんどついてます。例えばですよ、まあぶっちゃけもう星野源さんね結婚するという発言をして思い出しましたけど、オールナイトニッポン、私星野源さんのね3回送ってんですよメール、まあ、ついてる話じゃないですよ、うん、全然ねあの読まれてません。 でも平井堅さんのラジオに昔メール送ったんですよ。ちょっと お恥ずかしい話、私のエリアでそれ聞くことできなかったんですよ、そのラジオね。それでみんなのインターネットのコメントとか見て想像してメールで送ったら当たっちゃったのね。でそのメールが当たって、なんで当たったって分かったかっていうと、生放送で電話が来るっていう設定なんですよ。来たの、お家に電話がすごいよ。ね、ユーミンのモノマネをするっていう自慢で、なんか自慢をするっていうコーナーだったんですよ。歌ったんですよ。結構頑張って似せたつもりが、緊張して結構ただのなんかイラつく歌い方をする人みたいになっちゃってね、それで歌を歌ったっていう経験があります。あとはね、私ねピコ太郎をやってプロデューサーの方のイベントに行ったんですよね。でイベントに行って、あだ名もつけてもらって、発表して当ててもらって、ラジオもその後当たって覚えててもらってて、あの子だよねみたいな、めちゃめちゃ嬉しかったですね。ちなみにあの小坂大魔王さんはめちゃめちゃ頭いいです。回転がめちゃくちゃ速い人、すごい。てか何様で頭いいって言ってんでしょうねみんな頭よく見えるんですよ、うん、私がおバカだからね、だから言っちゃうんですけど、もうすごく感動した記憶もあるし、でもリスク結構負ったわけです。こういう風に動いて恥ずかしい思いをしたりして、記憶に残ったこういうイベントがあるわけですよね。だからぜひ全国通訳案内士を なくなるのは嫌だけど、ある程度して頑張ってやってみるっていいこと、いいこと、教養にもなるし面白いなと思ってます。で、さてここから後半、何をテーマにやり直しって言っているかというと、英検の話をしたじゃないですか。一生懸命頑張ったけど、なんかちょっと本当にストレスがみたいな普段のね日頃のストレス、いろいろ仕事の解決しなきゃいけないこととかもいろいろあって、結構めいってたわけですよ。ズバリ言ってなかったですけど、いやこのまま大丈夫かなとかね、自分の仕事大丈夫かなとかって考えてたわけです。それで考えて、あもうこれ以上英検のプレッシャーかけると倒れるなと思って、体も調子もねそんなに良くないことになっちゃったと思って、やっぱうんっていう日があるわけですよ。下がり気味の時もメガネにもあって、あこれはもっと楽しくリラックスしないと気持ちが全然語学って入ってかないとかね思っているので、とにかく楽しいことをやろう、自分がやりたい英語の中でもやりたいことをやろうと思って考えました。で考えた結果、そう何をやろうとしたかっていうと、英文法のやり直し、自信を持たせたい自分に。自分に自信がないから逃げようとしますよねだって本当だったらペラペラだったり毎日余裕で勉強してたら受かるでしょって自分で思ってるから、自分の仕事上ね、あでもすっごい大変なんだなと思って、なので、やっぱり文法やり直しして焦らずに、 もしかしたらこういう風にちょこちょこやってった方が私にとって近道になるのかなと思って、で何聞く英文法っていうのを選びました。 YouTube 見て決めたんだよな確か。私初めてこの聞くシリーズの英文法っていうのを手にしたんですけど、やっぱり結構売れていて、難関大学までサポートみたいな、本当とか思ったけど確かにそうかもしれないまだ Day2 なので皆さんね、あの私の言うこと信じないでください、自分をね一番信じて。でその YouTube を見て、あの方ってもともと YouTuber なのかな、ね、アツエゴさんっていうのかな、うん、その方がすごくおすすめしていったんですよ。僕はこれでやり直しましたとか。でもオーストラリアの大学でしたっけ、行って会計士とかの資格持ってってとかですよね。ものすごい英語力じゃないでしょうか、ね、向こうで仕事をするっていうのはすごいレベルだと思います。私もこういう業界にいますけど、大学を卒業したとか短大向こうで卒業しました、私も専門学校なんですけどね、卒業したっていうのは大学はすごいですよ。やっぱり卒業するっていうのは結構でも会いました。でも働いてこっちで働きますっていう人あんまり会ったことがなくて、すごいレベルだと思いました。実際英語聞いてみたりしましたけど普通じゃなかったですね。何にも問題がないんじゃないですか、支障がない、うん、羨ましいと思いました。だってなんかちっちゃいこと言うことに、やっぱり考えたりとかします。私単語正直なとこね、ってことはまだまだその間髪入れずに話せてないですよね。日本語英語、日本語英語ってトランスレーションしてるってことですもんね。あんまり良くないなと思ってまあ結局自分を追い詰めてんのかもしれないけど、それよりはまだ楽しくできそう。あ、49日経ったら私うまくいってるかもっていう想像するっていうのは大事で、プラスに思いたいかもしれない、ね、でなんかすごいずっとメンタルの話してるけれども、別にこれ楽しいよもやま話にしたいのでね、皆さん安心して、聞いてほしいんですけど、やっぱり人って楽しいと思ったら伸びるって前回話しましたよね。私は本当にそう思うので、伸びると思うって言い聞かせてます。であとは、去年アカデミー賞で通訳をやっていたシャロン・チョイさんっていうのかな、韓国語と英語を巧みに使われていて、で通訳者ではないという驚きの事実いやすごかった。あれだけ訳出に間髪入れずにできるっていうのは相当の言葉のチョイスが上手い人だし、言葉よく知っているし、表現力が高い人なんだと思いましたね。なんかね、とても向こうでそのわーって評された称賛された一言っていうのが、2つあって、1つは1インチの言葉のバリアを超えた時に素晴らしい映画に出会えますよというね、外国語賞を取った時の通訳だったんです。わーと思いました。私もじわーっときた。外国語だけど仲間に入れてねっていうね、仲間に入ったよっていうね感じがすごい伝わってきてジーンときたので、これを紹介したのと、あともう一つは、ポン・ジュンホ、あ、違います？監督さんが、テレビ番組に呼ばれて、結構有名なトークショーですに呼ばれて、映画についてちょっと教えてくださいと言った時に、彼はあまり伝えたくないみたいなことを言ったんですって、韓国語 で何も見ない方がいいよって、何も見ないで言ってほしいって言ったのを確かね、 I would like to say as little as possible、the film is best when you go into it cold という言い方をしてたんですね。 When you go into it cold っていうのは、 cold って何も予習することなしにっていう意味なんですって。これね知らないじゃない、普通現地の人が知ってるイディオムをさらっと使う、で予習することなしに見ていってほしいですっていうのを回りくどくなくさらっと言ったっていうのがすごい。でやっぱり彼女のその通訳のなんていうのかな、極意っていうのかな、 モットーなんだろうね。極意勉強したことないって言ってたので、でね、彼女のそのモットーは相手の人に喋ってもらいたい、つまりポン・ジュンホ監督にがメインなので、自分が話してる時間をできるだけ短くしたい、だから言ってることを言うし、シンプルにまとめて、で伝わらないなと思うことは少し説明を加えてっていう言い方をしてましたね。チェンジすることは結構タブーだし、ただ通訳って相手に伝えて伝わるように話す仕事なので、大事じゃないかなと思いますね。すごいよね彼女ね。だから本当私もああいう風に綺麗な英語なのよ、発音も綺麗で、ごめんなさい、ずっと向こうに住んでたっていうか、私韓国系アメリカ人だと思って英語聞いてたんですけど、違うのよ、高校まで韓国人ってことです。いやすごいよね。最近 YouTube とかでよく Vlog っていうのかな、スタディログみたいの見ますけど、韓国の方ってものすごい勉強するね、すごい集中力ね。ちょっとそれに感化されたっていう感じがしますね。はい、では今日はこれぐらいにして、そろそろ布団に入ろうと思います。ではでは皆さん、おやすみなさい、またはこんにちは、違うね、さようならではまた、よもやま話聞いてくださいね。それではまた、失礼します。